こんにちは、UIT のポッドキャスト 4D です。ユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する人のためのポッドキャスト、UIT インサイド、今回もやっていきたいと思います。で、今回ですけど、早速なんですけど、ちょっとお知らせがありまして、玉田さんの方からお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、私はですね、はい、今回の収録を最後にですね、はい、UIT インサイドを卒業することといたしました。で、本当にエピソード何回だもん。100いってるかもしれない。
そうですね。8ぐらいから言ってもらってるんで。
そうですよね。長い間収録していったので、すごい感慨深いです。期間も7年ですよね。めちゃくちゃ長い間、本当に、もう、いろいろと、いろんな話ができて、本当に楽しかったです。
ということで、はい。浜田さんの卒業ということで、今回はですね、まあ、長らくお聞きくださっている方も多いかなとは思いますので、せっかくなので、卒業前にいろんな話を振り返っていければなと思っております。特にですね、玉田さんはテクバースなど他のチャンネルでの発表でもたびたび取り上げられている通り、かなりデザイン領域に関わることが多い開発者としての側面が多かったかなと思いますので、ちょっとそのあたりについて話を深掘りしたいなと思っております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速ですけど、なんかあれですかね、エンジニアとして関わってデザイン系の案件とかなんかどういうのがあったかみたいな話からしていきますか。
そうですね、はい、デザインが関連する業務結構まあなんかいろいろな意味合いでデザインってありそうですけど、その中で言うと3つあるかなと思っていて、まあ、1つ目が話した気はするんですけれども、ライコンというプロジェクトを以前開発しておりまして、これはですね、その社内で使用しているアイコンをフロントエンドや、まあ、その他の場所で、使いやすくするために、まあ、様々な形式で提供するためのシステムというのを、はい、開発していました。まあ、これをデザインと含めるのかはちょっと、まあ、微妙なんですけども、まあ、アイコンセットなんで、まあ、デザインに関連することなのかなと思います。で、これ、開発を始めたのがもう本当に入社してすぐで、当時はですね、フォントオーサムという、はい、ものがすごい、デファクトまではいかないんですけど、すごい使われていたので、まあ、そのライコン自体も、その、まあ、フォントオーサムの、まあ、API とか使い心地をベースに開発をしていきましたという、はい、経緯で作ってきました。で、まあ、いろいろやったんですけれども、アイコンの、まあ、デザイン自体は、私は着手してなくて、まあ、それをこう、管理するためのツールみたいな意味合いで関わっていて、まあ、例えばそのアイコンを、その NPM パッケージとして利用できるようにするみたいな、まあ、パイプラインの構築であったり、あと面白いのは、アイコンは、そのデザイナーの方が作るんですけれども、それに対してその開発者の観点でアイコンのレビューをしたり、あとデザイン面でこういったところをこうした方が良いというのをレビューするためのシステムみたいなものを作ったりしていました。で、まあ、これはすごい、使っていたんですけども、やがてそのフィグマが普及していて、アイコン、そのレビューみたいなものを、まあ、フィグマ上でできるようになりましたので、まあ、そういったものを、まあ、考えて、後々そのフィグマ API と連携するシステムに作り変えたりみたいな、方向転換をしたりしていました。で、アイコン自体は2年前ぐらいに入って手は離れたんですけども、はい、すごく最初の業務としてはすごい思い入れが深いものでしたね。
今は、まあ、SVG ベースにほとんど、SVG とか画像ベースとかになってるかなと思いますけど、当時はあれですもんね、いわゆるアイコンフォントみたいなのがかなり人気な時期でしたよね。そうですね。
はい。アイコンフォントありましたね。そうなんですよ。まあ、今ももちろん使われているんですけれども、その、まあ、SVG からそのフォントデータに変換するみたいなものも、あんまり、まあ、フォントオーサム、まあ、使う側としては、まあ、すごく使われていたと思うんですけども、いざその、アイコンフォントを作るってなった時に、どういう問題に当たるかみたいなのは、まあ、実際に作らないと分からなかったことなんで、すごい、はい、面白かったです。
もうこの頃から結構あれですね、本当に関わる。
そうですね、確かに。
していましたね。本当で言うとあれですかね、LINE シードの話もやっぱり、デザイン関連で言うと大きいですかね、
はい。そうですね、それも、はい、前回ではないですか、ね。
前回
以外に。187ですかね。はい。で、収録した通り、LINE シード JP というコーポレートフォントを、Google フォントに登録するという作業の、まあ私は基本的にその作業面、っていうのを、はい、開発をやってまして、まあ、見えるところではその github.com に、はい、フォントをOSS として公開したり、あとは、まあ、その Google フォントに登録するためにそのフォントデータが、まあ、守るべきルールみたいなものがあるので、まあ、そういったものをこう適用させるために、まあ、コード実装面もありますし、あとはその、まあ、結構その アプリケーションの開発とはちょっと違うところとかも、はい、やっていたりしていました。
確かに。あれですね、こう、結構意外とこう、話聞いてると地続きなところも多いというか、
確かに。関連
してる感じがしますね。
はい。
あの、ぜひ、LINE シュートの話はですね、あの、かなり、プロジェクトオーナー含めて、エピソード187でたっぷりと話されているんで、そちらも合わせて聞いてもらえればと思います。
で、そうですね。はい。あと、まあ、もう一つ最近と、すごく大きい仕事としては、あの、デザインシステムの、開発をやっています。はい。トリーなんですけれども、あの、以前、その、まあ、以前というか、デザインシステムが新しく、まあ、必要になったんですけれども、まあ、そこで、もともとその、私たちのその、まあ、本部でアプリケーションを開発してた時に、その、作っていたそのコンポーネント集みたいなものがあるんですけれども、まあ、それをその、まあ、デザインシステムという立て付けをとして、実装したという感じで、まあ、これもそのデザインシステムなので、デザインに関連する業務なのかなと思います。で、まあ、これもすごい、あの、UIT インサイドでは話してなかったかもしれないんですけど、すごくあの技術的に面白いところがあって、これもそうですね、3年ぐらいは、はい、すごく取り組んでいて、楽しかった仕事になります。
ちょっとぜひその技術的な部分もこのタイミングで聞かせていただきたいなと思ってます。
わかりました。
ちょっと技術的なところに深掘りする前に、今回のエピソードとして聞いてみたいなと思ったのが、こうエンジニアとしてこうデザインに関する業務に深く関わる機会ってそんなにあの多くの会社だと多くないのかなとは思っていて、まあ、やっぱり交わるところはあれどかなり仕事としては違う部分も多いのかなとは思うんで、ここまで密接になんか連携して仕事することが多いっていうのも珍しいのかなとは思ってるんで、そこの中で自分の中で得られたものであったりだとか意識したこととかがあったら先にそこから聞きたいなとか思ってるんですけど、なんかあったりしますかね。
そうですね、私自身はまあそのデザインにまあ興味はあるけれども、まあデザイナーではないので、基本的には、まあ、例えばそのライコンの時も話したんですけども、その実際にこの手を動かしてそのデザインを作るっていうことに関わるっていうことは基本的になくても、そうですね、まあ、強いて言えばその UIT インサイドのウェブサイトとかですかね、まあ、それぐらいだったんで、あくまでまあその開発者としてそのデザインに関わるっていうことが多かったです。まあ、一方で結構その開発者だからこそできるそのデザインに関われるところがあるかなと思っていて、まあ、例えばそのライコンであれば、開発者が使用するためにその NPM パッケージとして提供するみたいなところは、まあその、まあ分かってないとなかなか難しいところではありますし、あとはそうですね、まあデザインシステムの場合だと、Figma のデザインをそのまあコンポーネントとして解釈さする際に、まあいろいろと考えることがあるかなと思っていて、まあ一番大きいのはその拡張性ですね。まあ例えばそのデザイン上ではこうなっているけれども、まあこれをコンポーネントとして使うことになった際に、まあここの部分がすごくこう変えられるだろうなみたいなものをこう予想してコンポーネントを作っていくっていうところはすごく開発者らしいところかなとは思っていたので、まあそういったところはすごくこの、まあ特にそのデザインシステムの開発をする上で、身についたというか、はい、気づかされたところかなと思います。
直接的にデザインを作るわけじゃなくても、やっぱり実開発で特にデザインシステムとかってなると、その使われ方によって見た目上の幅は出てくるはずなんで、そこをうまく吸収するっていうふうなところで、デザイン観点を意識するエンジニアとしてのこう能力が問われるというか、やりがいが生まれるところだったって感じですかね。
はい、そうですね、はい、本当にその、まあ、デザインそのフィグマ上のコンポーネントをとっても、その、まあ、デザイナーの意図みたいなものをやっぱり、汲み取りたいなとは、その、汲み取って、それをその API として、こう、解釈、再解釈するみたいなのは、やっててすごく面白かったところですね。
うん、確かに、Figma に関しては、まあ、最近はどのデザインツールでも、こう、画面遷移みたいなのを、ちょっと表現したりみたいな機能がありますけど、やっぱりどこまで行っても静止画の延長ではあるんで、そこに、こう、幅を持たせるみたいなのは、こう、補完する能力というか、頭の中で、みたいなところが問われるので、なかなかやりがいは、ありそうですし。
そうですね。うん、
面白いですね。うんうん、
本当に、その、まあ、さっきの静止画の例も、は、特に分かりやすい例で、すごい、そのトランジションとかは本当に、まあ、そこに関してだけは、まあ、デザイナーだったかもしれないですね。その動きの、うん、動きをウェブでその表現するみたいなところは、はい、やっぱり、クリエイティビティが発揮される。
ですし、なんかこう、予想外のデータが入ってくる場合に、でも、綺麗に表示するみたいなところって、はい、まあ、ある程度、開発者っぽい、 嗅覚も必要なところ。
そう、そうですよね。
じゃないですか。はい、そうですよね。そういう、こう、フィグマファイルの外から出て、実プロダクトにこう導入されるまでの間をうまくデザイナーとコミュニケーションも取りながら保管していくみたいなのは、面白いところではありますよね、うん、やっぱり。
面白かったです。
とはいえ、なんか、自分としてもデザインもやりたいんだよな、みたいなのあったりしたんですか？やってる中で。
確かに、そうですね。正直なところ、この UIT インサイトのそのウェブサイトの Figma を作っているときめちゃくちゃ楽しかったんで、まあ、純粋にやりたいですよね。うん。うん、結構、まあ、そう、やりたいとなったときに、まあ、どうするかっていうのは、結構、そうですよね。デザイナーの仕事を見て、すごく、全然簡単ではないなっていうところは思ったので、うんうんうん、まあ、そう、なんですかね、こう、気軽にやりますって言えるようなものでもないなっていうのは、
ね、
はい、ありますよね。まあでもやりたいですね。
うん、よく言えばやりたいが、まあプロダクションクオリティを満たしながら継続的にやるにはやっぱり専門家じゃないと難しい部分が、はい、
そう
あるよな、そう、ね、うん、より協業すればするほど感じるっていう、うん、とこっすね。
なんか難しさのなんか一つとしてすごいやっぱり感覚的なところがすごい求められるっていうのはすごく感じていて。例えばそのデザイナーがこのコンポーネントを作っていいなと自分が思ったとしても、それがなぜいいのかみたいなのが言葉で言い表せないなっていう気は持っていて、この UIT インサイトのサイトもなんか自分がいいなとは思って作ってるんですけども、それをなんかこうちゃんと説得力、なぜここをこうしてこうなったのが結果まあいいですみたいなのを伝えられないといけないなとは思っていて、まあ、そこが何ですかね、経験なんですかね、うん、が必要なところなのかなとはなったので、
確かにこうそれっぽいから先にそのそれっぽいの先の理由をつけるには経験がちゃんと必要でっていう、またそこも壁があるって感じ、
ね、うん、これを身につけるためにはなんかこう根拠みたいなものが必要なのかなと、
うんうんうん
うん、というところは難しいですし、経験だとすると、まあ、それこそ作り始めないと経験は積めないので、本当に鶏卵問題というか、まあ、難しい。結構、その、デザインとは変わるんですけれども、最近その、デザインシステムを作る上でも一つのテーマとしては、アクセシビリティを改善しましょうみたいな、はい、ところはすごく強く意識しているところなので、その観点で見ると結構、まあ、まあ、アクセシビリティは、まあ、その VCAG であったり、まあ、そういうドキュメントがすごく整備されているじゃないですか。うんうん、なので、すごくやりやすいなと感じるところはあって。まあ、例えば、その、ここのコントラスト比はこうしてます。なぜなら、まあ、コントラスト比をこの数値以上にする必要があります。っていう根拠があるから、まあ、そういう設定にしてますっていうのは、めちゃくちゃ言いやすいところがあるので。ただ、それを、そうですよね。まあ、デザイン、として消化するのは難しい。
ああ、そうですね。
限界があるところだとは思いますよね。うん。
なんていうか、そうですね、あれですね、こう、うん、マイナスがないことをしっかりと説明できることはできるけど、プラスであることを説明するのは難しいみたいな話ですよね。
そうです、そうです、そうです。まあ、やっぱりその、こう、一人で作るものではなくて、その、まあ、たくさんの人が関わるものを作るのであれば、まあ、ある程度はそういう説得力を持たせるところは大事かなと思うので、うん、まあ、その、プロセスでそのアクセシビリティのやり方っていうのはまあもしかしたら参考になるかもしれないなとはちょっと思いました。
いや、なかなかおもろいですね。でもこうやって見てみるとなんかあれですね、こう関わる中でいろいろ自分にできることとか自分なりのこう関わり方みたいなところはあるにせよ、まだまだやっぱりこう完全にデザインに入っていくには難しい部分もある感じがしますね、うん、
そうですね、将来的にはという感じですけど、はい。
ではちょっと逆にですね、今話に上がっていた、こう、開発者としてできるところ、ことみたいなところについて深掘りしていきたいなとは思うんですけど、やっぱその技術的なところとかで言うと、こう、幅を持たせる部分っていうか、その、実際に、こう、フィグマ上にあるデータとは違うような、こう、データ形式、まあ、例えばその、とんでもない物量のデータが入ってきたりだとか、こう、予測しないようなものが入ってくるみたいなところを含めて、こう、調整するのも、一定エンジニアとしての手腕が問われるところになってくるかなとは思うんですけど、なんか、技術的な挑戦として、まあ、今回デザインシステムの話しかないしてもらってるんで、デザインシステムでの実例でいいかなと思うんですけど、こう、こういうことやって、特に面白かったとか、特に、やりがいがあったみたいなったら聞きたいと思うんですけど、何かあったりしますか？
そうですね。デザインシステム の、内容でいきますと、まあ、技術的に今すごく、一番、まあ、変わってるところで言うと、Web コンポーネンツを採用しているところですね。あんまり、そうですね、今回その、デザインの話なので、あんまり、まあ、深掘りはしないんですけども、ここの開発する上での知見みたいなのは、個人的には、この、まあ、3年間ぐらいで身についたところで、本当に、これは、他のデザインシステムではないだろうなというのは、はい、面白いところかなと思います。で、具体的には、その、Lit というライブラリを使って、そのコンポーネントを開発してるんですけれども、まあ、Lit を、まあ、使った上で、で、まあ、その、Web コンポーネントと、ラッパーとして、その、React コンポーネントや、View コンポーネントを提供するという、構成になっているんですけども、やっぱりその、Web コンポーネント、の、まあ、独特の、まあ、考え方みたいなの、考え方とまでは言わないですけれども、その、まあ、その、カスタムエレメンツの、まあ、知識っていうところは、まあ、なかなかその、リアクトやビューとは全然違うものだったんですけれども、まあ、そこは、すごく、はい、についていて、まあ、結構、フルスクラッチではないですけれども、まあ、かなりの部分を自前で実装するみたいなことをやっていて、まあ、Lit は使ってるんですけれども、例えば SSR、とかのコンポーネントがあるんですけど、そういったものは使ってなくて、まあ、基本的なそのテンプレートやリットエレメントの、まあ、クラスでやってるとか、そういったところは使っているんですけども、それ以外の部分、そのラッパーコンポーネントを作る部分とかは、まあ、かなり自前でやっているところがあったので、まあ、そういったところをかなり時間をかけて作ったところっていうところは振り返りとしてあります。
あれですね。デザインシステムになると Web コンポーネント、Web コンポーネント使う理由が出てくるというか、結構普段の開発だとやっぱり React であったり Vue であったりみたいな、その技術をそのまま使うのが多いですけど、こういう時には中間層としてかなり光りそうな感じがありますよね。
そうですね。Web コンポーネントの、コンポーネントライブラリを作って思ったのは、まあ、これだけで、複雑なアプリケーション、まあ作れるけれども結構大変だろうなっていうのは正直思っているところであるんですけれども、ただある程度完結して機能がそれほど多くないものを作るにはすごくこの数年間でもう全然作れるなっていうのは、はい、思ったところはあるので、すごくまあ多分今後もそのリアクトやビューでアプリケーション開発していくと思うんですけれども、まあそれはそれとしてその Web コンポーネンツについて、まあ、知れれたのはすごく、はい、いい経験でした。
あれですね、複数フレームワークとかに対応したい、複数ライブラリに対応したいみたいなモチベーションがあると、うん、こう、そのままダーティーに作るのはやっぱり大変だと思うんで、はい、すごい、
ですね。
光るっていうのも、こう、得られたインサイトではあったみたいな感じですね。
そうですね。あと、複数ライブラリの対応という面でいくと、コンポーネントライブラリの振る舞いを、まあ、実装していく必要があって、まあ、結構、割と大変、素の状態で実装するのは大変な部分には、なってくるんですけども、まあ、その部分はZAG.js というライブラリがあるんですけども、まあ、それを使ってこう開発をしていったりっていうところはまあ結構特徴的ですね。で、ZAG.js 自体もその React や Vue Svelte みたいなラッパーではないですけどものインテグレーションがあるんですけども、そういったまあもともとそういうインテグレーションが提供されているぐらい、その UI ライブラリに依存しない実装になっているので、まあ、そこがその今回のそれ Web コンポーネンツの採用にハマったっていうところは、すごくライブラリを作る上で幸運だったところで、まあ、その ZAG.js が管理するステート管理の、まあ、結果をその DOM にこう反映させていくっていうところだけをまあ実装すれば良くなったっていうところがあって、結構まあこれによってかなり助けられているところはありますね。で、まあ、同じような考え方だとヘッドレスコンポーネンツ、例えばリアクトアリアとかはそうだと思うんですけど、そういったものは考え方としては一緒なんですけれども、まあ、そのリアクトに依存しないという意味で言うと結構ライブラリが少なくなってしまい、割となかなかそうですよね、もっと増えてほしいんですけども、今のところはZAG.js が、はい、第一選択肢かなと思ってます。
2年半ぐらい前のアンファイアフロントエンドミートアップでもちょっと紹介いただいてましたけど、
はい、
そうですね、そのまま今も実用続けられてるって感じなんですね。
そうですね。そうですね。それの話で言うと、確かホーンテッドを使ってるっていう話は、あったと思うんですけど、まあ、これはやめました。で、Lit と、ZAG.js で、はい、構築をするっていう感じですね。あ、あれですかね。ホーンテッドの話はなかったのか。はい、まあ、でも、基本的には、実装はそのまま維持してます。はい。で、結構、 話をした時点ではまあ作ってますっていう状態だったんですけども、今はかなり、はい、使われていて、リアクト向けのフレームワークも、ビュー向けのフレームワークも両方とも使われていますので、はい、結構ホッとしたというか、ちゃんと Web コンポーネント使えるのかっていうのは不安だったんですけども、そこはアクセシビリティ面も含めて、結構大丈夫だったという結論を、はい、やってます。
なんか面白いですね。こうデザインシステムを運用していく中で、普段触れないようなライブラリを使うことがどんどん増えていって、そのプロダクション経験みたいなのも積み上がっていくのが面白いですね。
そうですね。その意味で言うと、やっぱりそのアプリケーションを作るのと、ライブラリとかフレームワークまでは言い過ぎかもしれないですけど、ライブラリを作るのもだいぶ違いますよね。うん。すごく、なんか求められるところが違うっていうところは、はい、すごい気づかされてます。結構そうですよね。両方やっている上ですごく良かったのは、そのアプリケーションを作っている側の気持ちに立てるみたいなのは、はい、すごく感じてますね。で、結構 Web フロントエンドだと、両方やってるっていうケースが多いので、あんまりこう利点として感じられないのかなとは思うんですけども、結構その、ライブラリを作る側とその使う側の断絶みたいなのがあると、結構なかなかその失敗しやすいかなとは個人的には感じているので、そのデザインシステムの開発をする上でも本当に開発者の目線とか問題みたいなものをいかにこう組み上げていくかっていうのは、はい、気をつけていったところです。
面白いですね。なかなかこうどっちもやるからこそ見えてくる景色みたいなのが。
そうですね。
いいですね。
ちょっとなんか話が、はい、脱線してしまいましたが、はい。まあでも、なんかある意味デザインかもしれないですね。その開発者の、なんかこう、ライブラリを使われ方のデザインみたいなのは、はい。まあ UI というよりは、まあ UX というか、まあそういったところの、はい、はい。の一部と言えなくもない。
うん、そうですね。使う側で言うと DX だが、みたいなことよく言いますけど、ライブラリ開発者の観点に立つと DX こそが UX みたいな感じになりますもんね。エンドユーザーが、
その
ライブラリ開発者にとってのエンドユーザーは開発者なのでっていう感じがしますね。
そうです、そうです。なんであんまりそのエンドユーザーとそのライブラリのユーザーみたいなのは、こう、差は感じてない。
そう考えると、あれデザインシステムに関わることによって、こうデザイン領域との距離も縮まるし、いわゆるこうプロダクト開発のサイクルみたいなのを別軸で持つこともできるみたいなのも、かなり面白いポイントではありそうですね、うん、
そうですね。で、話としては結構繰り返しになっちゃうかもしれないですけど、やっぱりその開発者の目線で、こういったところがこう拡張性を持たせてほしいみたいなものは、やっぱりすごく感覚としてすごく気づかされるところなので、それで言うと、そうですね、結構このコンポーネントの技術的な観点のところでもう一つ特徴を言うと、結構やっぱり拡張性は欲しいっていうのは、はい、利用者目線で求められるところかなとは思うので、そこは結構その CSS のレイヤーで頑張ったところかなとは思います。
それはサービス側のトンバラに合わせたいとか、そういう感じですか？
そうですね。それもありますし、結構、やっぱり、コンポーネントって、いろんな要件で、流度が決まっていて、例えば、テキスト入力のコンポーネントであれば、理想的には、本当にその入力する領域だけを一つのコンポーネントとして作りたいけれども、ただ、アクセシビリティ的には、この入力フォームに対して、ラビルをつけないといけないみたいな制約が、はい、出てくるので、そうなってくると、テキスト入力と、ラベル、それに紐づくラベルを、一つのコンポーネントとして扱うみたいな、そういう、結構アクセシビリティ的な要件で、コンポーネントの流度を決められるみたいなケースが多かったんですね。で、そうなってくると、コンポーネントを使う側は、ただ、ラベルは、もう自由に置きたいじゃないですか。
そうですね。
そういった要件が出てくるので、やっぱり必ずしもコンポーネントの流度を開発者の自由度に合わせた形にできないっていうケースが出てきた時に、拡張性みたいなものを求められる、そのラベルをコンポーネントとしては一つなんだけれども、ラベルをどこにでも置けるようにするみたいな、ところから拡張性みたいなニーズが出てくるのかなと。
あ、なるほど。
感じていて、そこが そうですね。CSS の設計のところに、はい、考えるところとして増えてくるっていうところでした。
アプリケーションのこうデザインっていう風なところと、まあ、アクセシブルである部分っていう風なところであったりだとか、もろもろの、ちゃんと使えるコンポーネントとしての要件を両立させるのが、なかなか難しい部分では、あるって感じなんですね。
うん、そうですね。まあ、今回の場合だと、その、Web コンポーネントを使ってるっていう、まあ、制約って言っちゃ悪いんですけど、そういうところもあるので、その、まあ、ある程度その、コンポーネントとしての、しては、その、リアクトみたいに、その、本当に自由度の高い、その、コンポーネントっていうのは、まあ、若干難しいところがあったっていうところもありますね。で、具体的にその CSS の設計どうしてたかというと、基本的にはその外部からその CSS バリアブルを渡して、そのレイアウトやデザインをまあ規定するみたいな設計になっています。で、まあ、結構、まあ、そこがそのリアクトコンポーネントとかと違うところかなとは思うんですけども、とはいえ結構本当にまあ一番大きいのはそのグリッドレイアウトの導入によって、まあそのそれぞれのその領域というか要素に対して、まあこの要素の名前を付けるとか、まあそういったところがそのグリッドレイアウトですごいやりやすくなったので、それを CSS バリアブルで外部からこう規定するっていうのがすごくやりやすくなりましたし、あとはそのサブグリッドの機能が出てきたことによって、それがさらにそのやりやすくなり、見た目上はその一つのコンポーネントなんですけども、全然そういったことを意識させないようなレイアウトっていうのもすごくやりやすくなったので、これは本当にその CSS の発展のおかげかなと思ってます。
なるほど。こう、規定のこう配置みたいなのはデフォルトではあるが、まあ、そこをアプリケーション側の都合に応じて、グリッドのテンプレートを変えるだけで自由な配置ができるって感じに作ってあるんですね。
そうです、そうです。なので、まあ、そのカスタマイズの要件は、まあ、どちらかというと、その、まあ、その、まあ、色を変えたりとか、そういったことよりは、ラベルをここに配置したりとか、そういったレイアウト面での、まあ、カスタマイズみたいなものが、今のところは、メインにはなってるかもしれないです。で、もちろん、その、例えばダークモードに対応させたいみたいな場合も、まあ、使えますし、まあ、そういったところでも、やっぱり、まあ、開発者の目線では、ここは、こうなっていてほしいみたいなものは、できるだけ拾い上げたいなという、はい、意識していました。
なんか今話を聞いてて、結構まあ最近のフレームワークとかっていろいろ CSS カスタマイズできるものが多いかなとは思うんですけど、なんかそうなってる背景の一端を今知れた気がします。作ってる側はそれを両立するためにやってたんですね。
最近だと本当にその、例えば特にそのテールウィンドウはそうなんですけれども、テールウィンドウ自体はすごくいいんですけども、それ、をやっているとその最近のその CSS のこう発展みたいなものにはちょっと気づかされないみたいなところは感じているところかなと思って、特にグリッド苦手なのでそのテールは。
あ、そうですね。
うん。やっぱりなかなかそのサブグリッドってどこで使うんだみたいなのは、このコンポーネントまあ使ってる側はわからないですけれども、作ってる側からするとこういうところでサブグリッド使うんだみたいなのはすごく、はい、理解できたっていうところですね。うん。
なんかもう最近は結構テールウィンドウとかもすごい圧倒的な人気になってきましたし、もうなんならエージェンティックコーディングとかで流行ってるんで、全然こう、はいはい、マークアップは見てないよみたいなことも増えてきたかなとは思いますけど、やっぱこう触ることによって見えるものもいっぱいありますね。
そうですよね。まあそれで言うと、まあ全部生成されてしまうことによって、のであれば結構まあそのデザインシステムって今後まあどうすればいいんだろうみたいなのは結構難しいところなんですけど、とはいえ結構そのテールウィンドウを使っていて、私もそのテールすごくまあ使っているし、まあ結構好きなんですけども、とはいえ苦手なところもあるかなとは思っているで、なんかあまり結論が出てこなさそう。
なんかでもあれですね、じゃあなんか結論みたいな話になっちゃいってますけど、なんかある意味今回のなんかデザインシステムの開発みたいなところを通じて、まあエージェンティックコーディングみたいなのが流行ってますけど、これこそがガードレールみたいな感じになるじゃないですか。作ったようなデザインシステム自体が。なんでなんか需要は消えることがないというか、むしろこう効率的にハイクオリティなものを生成するためにはオーダーメイドで作られているデザインシステムがあって、そこでカスタマイズの余地があるみたいなのは、めっちゃポジティブに働きそうな感じもしますよね。
うん、ガードレールの面で言うと、その CSS バリアブルを通して、レイアウトを規定するっていうのが、なんか、まあ、全然、結果としてそうなったっていうだけなんですけども、その、まあ、生成 AI との相性も結構良いなというふうに 思っているところではあって、結構その CSS バリアブルをその設定することによってその開発者の意思みたいなものを伝えられるところはすごく大きいですよね。例えばそのグリッドの領域の名前を付けられますけれども、まあその名前からそういったあの意図を読み取ったりとか。
ああ、そうですね。
そうですね。そういったところは、もちろんその AI のまあ発展というかまあその機能の向上によって進化するところはあるかもしれないですけれども、とはいえその意思を伝えられることによってなんかデメリットみたいなのは全然ないとは思うので。
そうですね。まあ、自動で読み取ってくれるとしても、ヒューマンリーダブルな名前で書いてる方が、コンテキストの消費も少ないし、みたいな話もあるでしょうし。
そうです、そうです。なので、まあ、そういった、その、まあ、オプションであったり、その、プロップスとか、あと CSS バリアブルの名前、命名とか、そういったところを通じて、まあ、開発者にもそうですし、AIに対しても、その、意思を伝えるみたいなところは、なんか、話を戻すと、まあ、それこそ UX みたいなところ、
うんうんうん。使いやすさにつながっていく
というか。つながっていくみたいなのは。
は
い、
ありますね。
ありますね。うん、うまくまとまった気がします。
いや、なんか、ラストエピソードでいろいろ面白い話聞けてよかったです。
こちらこそ、本当に。
ちょっとなんか、せっかくなんで、あの、UIT インサイドをご覧いただいている皆様に、なんか、最後一言あったら、お願いしたいんですけど、なんかありますか？
本当に、あの、長い間、聞いていただきありがとうございます。あの、全然、あの、UIT インサイド自体は、あの、まだまだ続きますが、そうですね。あの、私はこれからは、あの、一視聴者として聞いていきたいなと思います。で、あ、でも、あの、ゲストとして呼んでいただく分には、はい、またよろしくお願いしますということと、あと、あの、また皆さん、UIT インサイドについて、こう、意見があったりとか、あと、話したいみたいなのを、あの、すごく、私たちはすごく、あの、楽しみにしていますので、そうですね。あの、もし、リアルとか、まあ、また別の場で会うことがありましたら、あの、UIT インサイドについて話を、はい、意見、感想などを聞かせてもらったり、あと、もし出たいのであれば、私にでも良いので、はい、また話をいただければなと思います。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。本日で、玉田さんの出演は最後になりますが、まあ、カンファレンス会場とかでみんな会うこともあるかなとは思いますので、言ってくださってる方は、お気軽にお声掛けとかしていただければと思います。というわけで、今回は、玉田さんの卒業エピソードとして、デザイン×エンジニア領域の、これまでの仕事みたいなところについて話していきました。LINE Yahooのフロントエンド組織では、このようなフロントエンドに関する、議論などを日々行っております。過去にはですね、社内勉強会などなどのコンテンツを外部に発信していた例もたくさんありますので、これからも、様々な情報を発信していければと思っております。また、本ポッドキャストに関するご意見、ご感想につきましては、ハッシュタグ、ハッシュ、UIT、アンダースコア、インサイドにてつぶやいていただけますと、スタッフの方で拾わせていただきますので、ぜひぜひ、お気軽に、投稿いただければと思います。というわけで、今回は、玉田さんと一緒に話していきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。